新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート。プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
ラジオ東西見聞録、この番組提供は、伝説では終わらせない新しい伝説を作ろう、世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ、売れるブランドに作り直すブランドリメーカー、プロジェクト東西見聞録、すべての経営に人生理念を、理念作りのプロフェッショナルを養成する一般社団法人日本理念構築協会の提供でお送りします。新年明けましてお
めでとうございます。
おめでとうございます。
栄光がかかったね今ね、お気遣いをありがとうございます、ということですね、本日1月7日、2018年最初のオンエアでございますが、今日はですね、女人禁制の東西見聞録をお送りしたいなということで、アシスタントの皆様にはですね、無理無理を言いましてお休みいただいております。そしてあちらの世界からご登場でございます、熊本県は球磨郡湯前永隆寺のご住職です、村井新翔商人、
こんにちは。
こんにちは、新年ですね。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます、年末はですね、いつもの除夜の鐘カウントダウンお世話になりまして、
はい、こちらこそありがとうございます、はい、
ありがとうございました。いや、なんか3年4年ですか、
連続ですね。そうですかね、4年ですね、はいはい。
最近ではね、あの除夜の鐘自体をやめようという流れがある中で、うん、熊本湯の前ではまだね、そんな声もなく
ないですね。
ないですね、はい、よかったよかったあの中継でもありましたけど、あれは都会でですか。
そうですね、まあ、多分ですね、まあ、住宅が密集しているとか、うんうんうん、まあ、そういった環境で、まあ、多分近くの方がですね、夜遅くにそういう鐘を鳴らされると、うん、まあ、ちょっとうるさいというのがちょっとあったんじゃないかなと。でそれで、まあ、その話を、まあ、すごくこうマスコミで報道されましたので、うん、まあ、それを聞いたですね、人がお寺さんがですね、うんうん、あ、これはこれからもう鐘はちょっと打てないんじゃないかと、うんうんうん、まあ、いろいろ心配をされて、まあ、もしかしたらまあ、先にですね、そう苦情もない状況で、まあ、ちょっと自粛しようというような、うんうんうん、まあ、そういう空気が流れたのかなという感じがしました、ね、
はい。まあ、そんなことですね、今日は村井商人と私とスペシャルトークセッションということで、はい、新年スペシャルをお送りします。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。 You are listening to Community Radio 10G Komite
77.7。それでは改めまして、熊本県湯前の永隆寺、村井新翔商人、来てもらってます。本日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いやー、2017年が終わり2018年に切り替わりましたけども、まあ、暦上は変わってますが、不連続の連続でしょうか、切れたもののつながっている部分もあるという中で、2017年、どんな年だったのかなっていうのを、まあ、振り返ってみたいとは思うんですけど、うんうんうん、まあ、僕は会社経営という視点で、比較的物事を見させてもらってますし、商人は仏教お寺っていうところからこう世の中を見てるのかなと思うんですけども、うん、2017年いかがでしたか。
そうですね、まあ、まず、まあ、自分個人的な、年としてはですね、まあ、いろいろとこう新しくチャレンジしたこともまあ、あってですね、いろいろとそのことで見えてきたこともまあ、あります。というのは、まあ、うちのお寺ではですね、まあ、最近ここ5年ぐらい、まあ、お寺の新しい可能性というか取り組みとして、お寺をの開あの庭を開放しまして、まあ、年に2回ぐらいそのマルシェをこう開催をしてですね、うん、まあ、若い人たちに来てもらうと いうことでいろいろこうやってきたわけですね。で、まあ、年に2回春と秋とやるわけなんですけども、まあ、おかげさまでこれは私のところのお寺はですね、非常にこう熊本県の山の山間部で田舎の方にあるんですけども、その割にはたくさんこう若い人が来てくれて、まあまあ、ある意味こう成功したかなというふうに思っています。で、去年2017年はですね、春に、まあ、もうちょっとこうやり方をいろいろとこう工夫していこうということで、うちのお寺のそのマルシェをもうちょっとこう地域の中で、一緒にやっていこうということで、地域のお祭りとコラボでやってみたり したんですよね。そこでいろいろこう、まあ、良かった面と、まあ、悪かった面と、まあ、いろんなことがあって、まあ、非常にこう勉強になったなということがありました。で、それからもう一つはですね、まあ、これもうちの、その私のやってるこのマルシェが発展した形で、はい、開催してきたんですけど、
見覚えがあるな、見覚えがある、
うん、オーガニック祭りというものですね、はいはいはい、これは地域もうちょっとこう郡市一帯で、うんうん、オーガニックをテーマにしたお祭りイベントを開こうということでですね、昨年の12月9日10日と、うん、錦町というところ の公園でこの開催したわけなんですけども、うんうん、まあ、これも第3回ということで3回目開かせていただいたんですけども、うん、まあ、これもですね、非常にこうオーガニックをテーマにした飲食店とか出店とかライブとかで非常にこう楽しい感じでイベントができたんですけども、やっぱこれをこういうのをやっている中でやっぱりこうその地域の人たちのこう思考性っていうか、まあ、こういうことがこう好きな人と、まあ、そうでない人とっていう、こう思考性がこうだんだんですね、はい、はっきりこう分かれてきたかなと、なんかそういうことを非常に感じてですね、うちのお寺 その地域と一緒にやったマルシェもそうだったんですけども、はい、こういうオーガニックというものを、うん、テーマにして開催したそのイベントというものが地域の中に非常にこう受け入れてくれる方と、うん、そうでない方というのが非常にこうなんかですね、少しこうはっきりしてきた雰囲気があるなと。いうのがありますね。
これ珍しいですよね、まあ、今だから商人からね、まあ仏教の、ね、お仕事やられてる方がマルシェとか
そうです、
ね、オーガニックっていうねキーワードが出てくるって、まあ、珍しいんじゃないかなと思うんですけど、最近ではそうでもないんですかね。
いや、まだ珍しいと思いますけど、ちょっとそのこともお話ししたいと思うんですけども、はいはい、まあ、その前にですね、そういうことをやってみて、非常にこう、それを好きな人、そうでない人っていうのははっきりしてきた
んですね。そうなんですね。そこが結構ポイントで、
ポイントになってきたんですね。
お寺ってやっぱこう、もう、あらゆる方を受け入れるっていうスタンスが、オーガニックやると好き嫌い分かれるじゃないですか。
はい、
オーガニック自体は宗教じゃないかとかいう勘違いされたりもしますけども、うん、そういう中で、受け入れる、受け入れないがありながら、お寺としてやっていくっていうのは、こうスタンス厳しいとか、難しいんじゃないかなって気がするんですね。
そうですね、まあ、そういう難しさもあるんですけども、まあ、さっきちょっと除夜の鐘の話も聞こえて、はいはい、ありましたけど、うんうん、まあ、例えばその鐘がの音が好きじゃないとか、うん、そういうこともあるんですよね。で、実際最近の世の中見てると、うん、まあ、そういう人たちも出てきたのはやっぱ事実なんですよね。こう、うんうん、そういうのは聞きたくないと、うん、だこれはやっぱりこうなんかそこで時代のこう2017年っていう年をこう感じるんですけども、うん、なんか世の中がですね、うん、非常にこう非常に調和の取れた方向を目指そうっていう動きと、うんうん、そうでない動きと、うん、こう非常にこう
受け入れないと受け入れるが
両方にですね、こうなんかこう分離してきたような、
はいはいはいはい、
で世の中を見てても非常にそういうものを大事にしたいという流れと、それをなんていうかこうそういう流れと逆らう流れとっていうのがこうはっきりこうなんか二極化してきてるような感じがしますよね。で、特に、まあ、去年はそのトランプ政権アメリカではですね、うんうん、誕生して非常にこうなんかこう対立とか分断とかっていうことがたくさんこう注目された年じゃなかったかなと、うんうん、私は 4,5 年前にこれから日本も世界も非常にこうインターネットとかを活用して調和を目指す時代が来るんじゃないかなっていう非常に期待してたんですけども、
はい、
逆にですね、なんかこう 対立とか分断とか、あのなんかそういったこう色が濃くなったあの1年だったような気がします。
はい、なんかやっぱりこれもともとはあると思うんですけどね、もともとあると思うんですけど、やっぱり僕はターニングポイントは2011年の 3.11 だなと思うんですけどね、でやっぱりこう政府の事情、メディア、まあ、大手メディアの事情、スポンサーの事情、そして地域、ローカル、そして暮らしっていう部分の現実っていうのを見比べると、それぞれの事情で情報発信をしていくと、ローカルの暮らしの現実が、キャッチをしたときに、その情報が、正しいかどうかは別ということになるじゃないですか、
う
ん、まあ、そちらの事情のすると、裏側が、もともと裏側ってあったんですよ、あったんだけども表に現れてきた、
うんうんうん、
そこが加速度的に現れてます。インターネットや SNS もやっぱりこう浸透普及してますので、比較的まで語られなかったようなことも出始めて、ですから変わっていったんですけど、もともとあったものがあらわになったんじゃないかなって気がするんですね。
そうですね、本当にあのそういうものが表に出てきたっていう感じがしましたですね。で、私個人としてもですね、この2017年の1年間はですね、そういう活動を通じてですね、やっぱりあのお寺ですから、やっぱり古い伝統とか今までずっとこうやってきたお寺のやり方とかっていうものがあって、うん、まあ、その上でそういう新しいイベントをやるわけなんですけども、うんうん、やはりこう今まであの新しいものを受け入れてくれるあの空気とですね、うん、そういうものをやっぱりあの受け入れたくない空気っていうのもあったりしてですね、ただその時にやっぱり昔からあの伝統的にやってきたことが、まあ、いいことも悪いこともあるんですけども、うん、そういったものがですね、まあ、表にこう出てきてですね、あの、まあ、これまでこれからはちょっとそうあまりなーなーじゃやっていけないなとか、うん、あのまあ、なんていうんですかね、こうただ今までやってきたからこれからもやっていくとか、あのそういうことじゃですね、あの、まあ、通用しないなんか時代になってきたんじゃないかなっていう感じが、まあ、しますですね、うん、
まあ、あのこの番組の提供させてもらってます弊社においてもですね、CM をですねの中のキャッチコピーにありますけども、何を守り何を変えていくのかっていうのが事業を継ぐときに非常に重要なんだってことを、まあ、メッセージとして出しています。これ、まあ、事業承継だけじゃなくて全てのことで守るものと変えるものが何なのかっていうことを誤ってしまうとおかしな未来になってしまうわけですよ ね、 これを 見分けるというか、こう適切な判断するってすごい難しいですよ ね、
ですね。でも今それがこうちょっと分かれ目っていうか、うん、このその守るものと変えるものっていうものがこうやっぱり変えていく、そういう分かれ目になってるんじゃないかなと、非常にあの2017年はそれを強く感じたんですよね。だから私も新しいことをやっていきたいし、けども、まあ、古いものも守っていきたいと、じゃあそれはどこで どう辻褄合わせるかっていうですね、あの非常に難しいところもあったような気がします。
2017年の、まあ、今重大ニュースっていうのを、ね、見てますけども、まあ、これはあの読売新聞の重大ニュースを見てますけども、まあ、これは読売新聞という主観もあるとは思いますが、1位が藤井四段29連勝の新記録、2位が天皇退位特例法成立、3位で なんと、まあ、春馬富士の、暴行事件ですね。で4位が眞子さんは婚約内定、うん、で5位が、衆院選自民党圧勝、立憲民主が与党第一党になると。で6位陸上 100m 9秒台、7位座間の殺人事件ですね、神奈川県。8位上野動物園でパンダ誕生、いいのかこのパンダ誕生が8位でみたいなそうじゃねえだろっていうね。でやっと9位で森友家計問題な野々内閣支持率急落ということで、で10位稀勢の里とかですね、まあ、その後まあずらずらっとありますけども、割となんかこう本当に大事なことがなんか抜けてるんじゃないかなっていう気もしないでもないですけども、まあ、森友家計問題もそうですし、芸能界でもなんか不倫ばっかりね。
そうですね、
まあ、不倫がいいとは言わんけども、まあ、テレビのワイドショーが不倫ばっかりやってるもんで、まあ、もともとあったんでしょってでもそれが隠せない時代になったのか、それともね、やっぱりこう報道が 報とかメディアサイドが意図的にというか意識的にそればっかりフォーカスをしているんじゃないかなとかね、そうするとまあネタ的にあの人のスキャンダルが蜜の味っていうね部分もこう感じる人もいるんでしょうけども、本当に大事なニュースが隠されてしまう、
そうですね、
消えてしまう、やっぱ報道も時間の中に限りがありますんでそういった意味では、ね、もったいない時間を使ってるんだなという気がしないでもないですけどね。まあ、大相撲もいいじゃないですか、あの、ね、そこはそこで報道の時間をもっと制約して、まあ、年がら年中大相撲の話ですよ。まあ、大相撲はあのスポーツかっていうと、まあ、神事ですからね、神社でやるべきことでしょうか、
まあ、あの大相撲なんかでもちょっとね僕象徴してる事件だったんじゃないかなと、まあ、継続すると思うんですけども、はいはいはい、やっぱりあのちょっとね今までこう隠れてたものがやっぱり表に出るっていう意味では、これからどんどんなんかいろんなものが出てくるんじゃないかなって感じがするんですよね、
まあ、3.11 の、ね、原発事故もそうですし、まあ、大相撲の協会 その組織運営という部分もそうですよ。で、新幹線ののぞみの、ね、劣化があったのにも報告せずにそのままずっとね、ってことは日本人とか日本の組織とか何かね壊れるまで前進しちゃうっていう、ね、旧日本軍みたいな
そうです、ね、
思考でずっとあと頑張れ頑張れみたいな、
どうしても問題をですね、もう見て見ぬふりをしたり、はいはいはい、みんなで隠したり、まあ、先送りしたりですね、自分の任期中は隠し通すみたいなところがあって、まあ、それが出てきた時にはもう知らないみたいなんですね、なんかちょっとそういう風潮があるんじゃないかなと。
そこで隠す役目になったそのね人がお寺かなんかに行って私苦しいんですっていうようなことになるわけですよね。
来てくれればいいんですけどね、まあ、お寺にですね、ただそういうあの隠れていたものが、はいはい、まあ、傷とか海とかがこう、表に出やすくなってる、多分今年も来年も、今年ですね、去年もそうだったし今年も続くんじゃないかなって感じが、
もうどんどんなんか逆に出したらどうですかね。
そうですね、
思い切ってね、海も何もかも
ですね、
あのアメリカもあの宇宙人と接触してます、 UFO と今接触してますとかね、本当かどうか分かんないけど
だからですね、本当2018年はですね、まあ、今年は、はい、土の絵犬っていう年なんですよね、
まあ、いわゆる犬年ってやつですね。
犬年、
はいはい、
まあ、あの土の絵犬っていう犬年でもですね、年なんですけども、まあ犬っていうのはあの、まあ、ワンワンっていう、そのワンちゃんの犬っていう意味だけじゃなくて、この中二子っていうもの一つ一つの漢字に意味があるって言われていて、それから土の絵とか木の絵とかそういう一環って言いますけど、それにも意味があるんですよね。でこれが組み合わさって60通り、まあ、あるんですけども、まあ、その土の絵犬っていうこの組み合わせはじゃあどういう意味があるかっていうと、土の絵っていうのはですね、あの、まあ、簡単に言うと繁栄するっていう意味があるらしいんですよ。で逆に言うと犬っていうのはですね、あの衰退していくっていう意味があると。
真逆じゃないですか、
はい、真逆の意味が2つ同時にあるっていうのが、その今年のその干支のですね、なんか特徴らしくて、相反するその意味がですね、だから非常にこう繁栄する部分と衰退していく部分が同時に今年起きると、まあ、そういう、
それは、勝ち組負け組というふうにこう色分け区分けをされていくのか、一つの、まあ、個人ないし組織の中にその両方が内在していくようなことになっていくのか、どっちなんでしょうかね。
まあ、内在もしてると思います。ただその世の中の風潮としてはどうしてもやっぱり勝ち組負け組、勝った負けたでそれが表に出てくるかなと思うんですけども、できればですね、正しいものがこう反映し、間違ったものがこうなくなっていくっていうことであればいいんですけども、
そこは今経済のフィルター通すと逆になっちゃうじゃないですか。
逆になっちゃう、
ね、本物が衰退していくみたいな流れがありますよね。
そこがですね、まあ、今年じゃ あのどうしていくべきかといったときに、あのやっぱりその正しいものを追求して発展を目指すというところにこう立ち位置を立っておきたいなというのは、
そこの正しいとは何なのかということになるわけですよね。
そうですね、まあ、そこは本当難しいもんだと思いますけど、
まあ、我々もね、本物に光を当てるっていうことを、まあ、テーマにしてますけれども、で本物って何なのって言ったら、僕はやっぱりね、まあ、商品サービスで言うと、その使う前、利用する前もワクワクできて、利用している最中も満足度があって、 利用後も使ってよかった、まあ、食べ物だったら美味しそうだな、食べて美味しい、食べ終わった後に健康になるって、この3拍子揃った時に本物なんじゃないかなと思うんですけど、ただこの、重要される、まあ、重要視すべき部分は、まあ、未来における、まあ、持続性というか、ここが一番重要で、その時に美味しいで、一番まあ軽いのは食べる前のワクワクなんですよね。で、食べる前のワクワクって結局このワクワクだけ大きくて、食べたらそうでもなくて、しかも健康にお害するなんてよくあるじゃないですか。その辺よくありますよ。
ですよね。
それやっぱ偽物ですよ
ね。偽物ですよね。僕は嘘がないことだと思うんですよね。正しいっていうのはですね、まあ、去年あの2017年 の、 その一文字をなんかでこう、ね、表すっていうのは年末あるじゃないですか。あで去年はこう北っていう、
北ですね、
北っていう字が、はいはい、ありましたけど、もっとふさわしい字があったんじゃないかなって思ったんですけど、僕はやっぱりその嘘とかですね、なんていうかこう虚と、まあ、虚しいっていう虚っていう字ですかとかですね、なんかそれに まあ、あまりいい意味じゃないんですけど、そういうものがなんか特徴的だった気がしたんですけどですね、
はい、
だから2018年はそういうものとこうなんかね、こう、そういう中で正しいものをやっぱりね、求めていくっていうか。
なるほどね、
はい、
じゃあ、この後はですね、中継つながっております。中継つながった後にまた後半でその正しいものをどう見極めていこうか、どう作っていこうかという、話に、またシフトしたいと思います。一旦じゃあここで
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7
はい、それではですね、電話中継新年初でございます。当番組のお目付け役でもございます、岐阜県大垣市南清隆さん、
はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
商人も、いらしてます。
お久しぶりです。お久しぶりです。
よろしくお願いいたします。
なんか湯の前で飲んでるみたいな感じになりましたね。
ああ、そういう雰囲気でございますね。
はい、
はい、
清さん、あの年末年始 の、 あの年明け早々の年越しラジオ、お世話になりました。
あ、こちらこそありがとうございました。
あの時間帯にですね、もうすで、はい、に、初詣に行かれて聞いてない方もいっぱいいらっしゃると思うんで、今日は真っ昼間の天神で清さんからのメッセージをお伝えしたいと思います。
ありがとうございます。
また振り返るようですが、清さん2017年、去年はどんな1年でしたか？
そうですね、去年はですね、はい、まあ、私が主催をしております、日本オーガニックレストラン協会という協会が3周年を迎えましてですね、はい、うんうんうん、その3周年のイベントを、はい、これは東京でやりましたけれども、はい、盛大に開かせていただきましてですね、まあ、2日間やったんですけれども、はい、延べで435人という方々がおいでくださって、セミナーを受けてくださったということがございました。はい、一切 の、 そのメディアでの、マスのメディアでの宣伝そういうようなことを告知とかをしませんでですね、100% も手作りで、情報を流し続けたということだったんですけども、それで435人の方がおいでくださったというのはとても、ありがたいことだなというふうに思います。で、まあ、この流れを、まあ、今年もですね、はい、続けていきたいなというふうに考えております。
やっぱりマスのメディアを使わずに集客しようと思ったら、いいとこ30、40じゃないですか。
まあそうなんですよね、なかなか難しいんですよ。
それが435ってどれだけ皆さんの力がこう集結したのかっていうね。
そうですね、
はい、
そういう意味では協力してくださる方々がそれぞれに自分の、まあ、小さなネットワークを持っているわけで、そういうところに情報が、まあ行き渡ったということだったんでしょうね。
はい、なんかもうね、僕も会場に、おりましたけども、寒い日でね、
はい、
9.9 度、いや今のがもっと寒いんでしょうけども、あの時期10月に 9.9 度は寒かったなっていう。
寒かったですね。
ですね。 で福岡からもだいぶあのお客さんが、行かれて、
そうなんですよ、はい、福岡からも来てくださいましたしね、岡山からも、はい、四国からも、
うんうんうん、
まあ、もちろん名古屋、うんうん、中心に東海地区からも、うんうん、いろいろなあの形でお客様がおいでくださってですね、本当に面白かったですよね、うんうんうん、新野さんのセミナーも大好評で、
ありがとうございます、
もう一度やってほしい、続編をやってほしいというお声を随分いただいてますけど、
ありがとうございます。
はい、
あのまあ、そんな中ですね、まあ、オーガニックで、はい、日本のオーガニックレストランの、まあ、創始者でもありますキヨさんからすると、このオーガニックという、まあ、ジャンルにおけるこの今の流れですね、まあ、トレンドになっているのか、それともスタンダードになっているのか、それともまだまだなのか、今どのようにお感じですか？
実情まだまだだと思います。まあ、オーガニックの農産物のパーセンテージも全然日本は低いわけですし、
はいはい、
まあ、欧米に比べますとですね、
ええ、
であのヨーロッパなんかはどんどんどんどんそのオーガニックの方向に行っていることは事実なんですが、日本ではそういうふうにはなってませんですよね、うん、ただ市民感情といいますかね、一般の国民の間で安全なものを食べたいよねっていう意識は確かに盛り上がってきてるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、
はい、
あのまあ、人生100年時代ライフシフトなんかも言われてますし、65歳で定年を迎えると残り35年どうしようかなんてところで、やっぱりこうだんだんだんだんですね、団塊世代を中心に、まあ、一番その層が厚い世代がやっぱりお年寄りに向かうわけですよね。
そうですね、
すると健康ってところにやっぱり意識が向かってますよね。
確かにそうだと思うんですね。ただ、まあ、なんていうんでしょうね、数字の裏に隠されたことっていうのもやっぱりあってですね、うんうんうん、例えば日本の場合、平均余命、平均寿命とも言いますけども、うんうんうん、まあ、これは伸びてはいるんですね、確かにね、
うんうんうん、
でだからいいじゃないかっていう話についついなりがちなんですが、まあ、実はそうではなくて、日本の平均余命が伸びている一番大きな、
はい、
理由は何かと申しますとですね、実は乳幼児の死亡率の低下なんですね。つまりこれは医療の発達のおかげで、はい、大変ありがたいことですけれども、はい、医療の発達のおかげで生まれになったばっかりの赤ちゃんが亡くなったりとかですね、感染症にかかったりとかっていうようなことの、まあ、そういうリスクが非常に減ってきてるんですね。これは大変いいことなんですが、実はそれによって平均余命というのが計算上は非常に伸びているっていうことが、
平均を下げる要因が減ってるってことなんですね。
いや、そうそう、うんうん、そういうことなんですよ。まあ、若いうちに亡くなってしまうと、それは平均余命をぐっと引き下げてしまいますんでね、
うんうんうん、
まあ、それがまあ一つあるわけなんですよね、
うんうん、
でもう一つの理由は何かって言いますと、日本は圧倒的に延命治療が多い。
あ、そうですね、
うん、これはもう世界的に見てもですね、もう圧倒的なナンバーワンなんですね、うんうんうん、延命治療においては、うん、
はいはい、
で私はそれ一概に反対はしません、
うんうん、
この人間の生命のことについてはむしろ村井商人の方が、うんうん、お得意だと思いますのでお話聞きたいところですけれども、うん、はいはい、その生死ってじゃあどこで分けるのかっていうことだと思うんですよね、うんうんうん、
はい、
ですので、まあ、ここではっきり申し上げたいのは、いたずらに延命をし続けるというのは、
うんうん、
果たして本当にいいことなのかどうか、
うんうん、
これはご本人が考えることができないので、
うんうん、
ご家族が考えるべきことだと思うんですけれども、うんうん、先ほどのその生死の問題、うんうん、生きる死ぬの問題と合わせてですね、
うんうん、
我々がこれから正面を向いてこう対峙していかなければいけない、うん、すごく重大な問題だと思う、
うんうんうん、
で実はもう一つ日本にはですね、はい、平均余命を伸ばしている要因がございまして、それは何かと言いますとですね、うん、死亡届を提出してない人が結構な数い
る。
これはどういうことかと言いますと、はい、不正に年金を受給するためにですね、うんうん、まあ、親が亡くなったりとかそういうようなことを、
ああ、なんかにし、まあ、ありますね、ニュース見ましたね、それも。
あ、
はいはいはい、
そうですか、もうこれね、ゆゆしき事態なんですね、
うんうんう
ん
う
ん、ただ、実はその背後には一体何があるのかというと、はい、貧困の問題があるんですよ。
なるほどね。
で日本の貧困率はもう今や 16% を超えているというふうに言われているんですが、はいはい、まあ、先進国の中でもかなり高い方なんですよね、
うんうんうん、
でこれ一体どういうことなんだと、つまり まあ、株価が上がったりとかですね、いろいろなことがあって経済は順調にいってるんじゃないかというふうに錯覚するんですけれども、実際にはそうではなくって、切り捨てられている部分が非常に大きくなっているので、表面上はいいように思うけれども実はそうではないよっていうところがものすごく重大なことだ。で、その貧困の背後にはですね、お年寄り あのご高齢者の方々に対する我々、まあ、自分も今高齢者ですけれども、その高齢者に対する若い人たちの意識の問題、これが一つ。それから政府は声を上げて相当力を入れているように見せかけていますけれども、女性の就業率の問題、それと就業の内容の問題、こういったことが絡まっているわけですよね。ですから、まあ、事実上、母子家庭と言われる家庭が非常に増えていることも事実ですね、はいはい、そういう人たちが、まあ、潤沢に給与を得てですね暮らしているのかというと、必ずしもそうではない、でそういう人たちがじゃあどういうふうにして生活をしているのかということを考えると、さまざまな問題がこう解けてくる、今現実として起こっていることが、どういう理由でそれが起こっているのかということが非常によく分かってくるということなんですね。で、まあ、全てを経済の問題にしたくはないんですけれども、はい、確かにそういう側面はあるんだということが我々が承知をしていないといけないことだと思う。でさっき、まあ、新野さんと、ね、村井商人のお話の中で出てきましたけども、今年がどういう年かということで、はい、まあ、僕はね、犬年っていうこともありますけれども、はい、まあ、いわゆるその新旧入れ替わりの年なんじゃないかっていうふうに思ってるんですよ、いろいろな面で、
はい、
ですから、まあ政治の面でもね、去年もいろいろ問題になりましたけれども、はい、
森友家計問題ですね、
森家計問題をはじめとしていろいろなことがありましたけれども、はいはい、そういうことが、まあ、きちんと、まあ、はっきり言うと、まあ、落とし前をつけてほしい。それによってもしかしたらば、旧体制はある意味交代をせざるを得なくなるかもしれませんですよね、はいはい、そしてまたどういう人たちが新たな顔として出てくるのかというところ、まあ、そこに実は期待をしたいというのが、まあ、私が思っていることで、はい、同じように食品業界にもね、そういうことが起こってほしいなというふうに思っているんです。
なるほど。
これまで、まあ、さまざまなことを隠蔽して、あたかも安全な食を提供しているかのように振る舞ってきた人たちが、まあ、実はそうではなかったっていうことがもっともっとあからさまになってほしいと、そして私たちが一般の庶民がですね、選択できるその選択肢が増えてほしいというふうに思うんですよね、はい、でその選択肢を示すのは新たな勢力なんではないかというふうに期待してるんですね、まあ、私もその一助を担いたいというふうに思っていますし、はい、まあ、ある部分ではリーダーシップを取っていきたいというふうにも考えています。
まあ、その発火点となるべく新しい動きがあるわけですね。
あ、そうなんですよ、はい、それを、まあ、目指してですね、まあ、今年の10月に、第1回の大会を開こうと思っているんですが、それが、はい、ワールドオーガニックフォーラムと今、仮に名前をつけておりますけれども、まあ、世界中のオーガニックに関して、まあ、そのオーガニックの業界で働いている人とか、オーガニックに関心を持ってくださっている方、興味を持ってくださっている方、一般の消費者として、まあ、そういう方々の力を結集して、世の中の動きを、まあ、特に農産物食品に関してオーガニックな方向に舵を切り始めようよっていうことをですね、一人で声を上げてもなかなか難しいことがありますので、いろいろな方々に集まっていただいて、一つの勢力としてですね、オーガニックな方向に舵を切っていこうっていう動きを促したいというふうに考えてるんですね、
はい、
まあ、今年はその発火点になるだと思ってます。
で10月で、まあ、できれば福岡開催ってことですね、はい、
そうなんです。やっぱり九州 その食品って言いますかね、農産物も含めて、やっぱりね、素晴らしいんですよね。村井商人のお近くで私もお取引をさせていただいている農家の方々とか、 食品企業の方々とかたくさんおられるんですけれどもね、うん、まあ、本当にすごいレベルなんですよ、
うんうんうんうん、
ただあの面白いことに本人は全然そう思ってない本人はその自分たちがですね非常に高いレベルで食品を生産している、うんうんうん、農産物を生産しているということにあんまり自覚を持ってない、
うんうんうんうん、
まあ、そこがいいところだということでなぜなんですけれども、まあ、そういう方々にもお力をいただいてですね、日本には本当に素晴らしい食品もありますし、まあ、食文化もあるわけですから、そういうことがもっともっと世界中に広まっていっていいというふうに思うんですね、はい、まあ、その発端に今日今年はなっていくんじゃないかというふうに思っています。
なるほどね、
はい、は
い、いや楽しみですね。
楽しみなんです、
はい、
ただあのやっぱりとは言いながらもですね、旧勢力といいますかね、既得権益をしっかり得ている人たちの、はい、まあ、まあ、抵抗勢力と言ってはいけないのかもしれませんけれども、まあ、そういうようなものも当然予想されますからね、そこにしがみつく人たちもいるわけですから、まあ、そういう人たちと、まあ、いかにこう戦わずに融合していくかというところも大きな課題になるでしょうね、
まあ、そんなあなたたちの健康も気にしてますってことですよね。
そこなんですよ、
うんうん、
結局自分たちはどうなのっていうところへの問いかけなんですよね、
うんうんうん、
それは あると思います。
自分や自分の家族に食べさせたいものがやっぱお客様にも食べてもらいたいですよね、
うん、そうなんですよ。だから、まあ、ただねそれはもう表面上でただそういうことを言っているのではなくて、うん、本当にどうなのっていう問いかけを今年はしなければいけないかなというふうに思いますね。
はい、わかりました。10月、まあ、あの今プランを練っている最中でしょうが、この後もですね、はい、番組の方でどんどんあの進捗状況を伝えていきますので引き続きよろしくお願いします。
はい、ラジオをお聞きの皆さんもですね、はい、まあ、今日の話で何かあのハッとするようなことがあったらばですね、ぜひあのご協力をいただきたいなというふうに思いますね、はい、
あの Facebook そして公式ホームページ日本オーガニックレストラン協会の方にアクセスすると、キヨさんの方に直接ダイレクトで、メッセージも送れますので、ぜひぜひもしお声があれば、はい、連絡よろしくお願いいたします。
そうですね、
引き続き情報発信も日本オーガニックレストラン協会の方から、ワールドオーガニックフォーラムの方の情報も発信していきますということですね。
はい、
はい、
そのようにしていきますので、
はい、キヨさんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
2018年も
今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。
はい、失礼いたします。はい。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
お待たせしました、後半でございます。やっぱりあらわになるんですね。
そうみたいですね
、まあ、そういう中でね、2018年、そしてこれからの未来どういうふうに、正体を見破り、そして自分自身が本物に向かう必要がありますけども、いかがでしょう商品。
いや、今の紀子さんのお話、うんうん、ワールドオーガニックフォーラム、うん、10月、うん、福岡で、
はい、
楽しみですね、
うん、ぜひあの
これは本当に
こ、はいはい、そっと
話して初めて伺いましたけど、はい、いやこんなすごい計画があるなんてですね、うんうん、あの私のところのお寺のマルシェのお話を先にしましたけど、はい、これもそもそもですね、紀子、うん、まあ、さんと一緒に、
うん
うん、あの始めたマルシェで
なんですね、
なんですよ。で、まあ、お寺でマルシェをやることが大事というよりも、はい、オーガニックであるっていうことをやっぱ大事にしたいって言って始めたことであってですね、でなんでかと言いますと、この話しても大丈夫ですか。
はい、
でオーガニックっていう話を、まあ、キヨさんとの出会いであのいろいろと、まあ、体験させていただいたり勉強させていただいたりした時にですね、まあ、その食べ物のそのあのオーガニック あの安全、無農薬安全ということだけではなくて、その背景にあるものがやっぱり私たちがこの自然とともに、あの環境、自然の環境を大事にしながら、あの共に生きていくと、そういう考え方と、あとそのお互いのそこで出会った人々が、あのお互いにこう有機的に、あのつながってですね、つながり合って有機的なこの関係性を大切にしていくという、まあ、そういうことも含めてですね、まあ、オーガニック的なですね、この生き方っていうものはやっぱ素晴らしいなと。でこれはまあ、私お坊さんなんですぐこう思うんですけども、まあ、仏教でお釈迦様が言っておられることと全く同じなんですよね。要するに何を目指しているかっていうとですね、やはりこう自然環境を大事にしながら、人と人とのつながりを大事にしながら、まあ、幸せに生きていこうっていうのが仏教の教えであると思うので、まあ、これを、まあ、難しい仏教の話をすると難しくなるので、まあ、こうオーガニックという形でですね、皆様に伝えられたらいいなっていうので、まあ、始めたのがこのオーガニックのをテーマにしたマルシェとかオーガニック祭りっていうことなんですけども、まあ、ですから非常にそういったものがですね、うん、まあ、今年も引き続きですね、
はい、
まあ、取り組んでいきたいなと、まあ、それ先ほどのキヨさんの、うんうん、いろんなイベントの計画も楽しみだなと、まあ、思ったところですね、
はい。今ですね、番組の方にメールが来ました。これお名前はいいんですかね、はい、小玉徹さん、今聞いてる熊本のお寺の住職の話大変興味深い聞かせていただきました。ご住職からオーガニックマルシェのキーワードが出た時には新鮮に感じましたと。私は現在医療福祉系の仕事をしていますが、実は将来お寺ビジネスで地域おこしをしたいと考えています。詳しくお話を直接お聞きしたいですと。で連絡先など詳しく教えていただけますかということなんで、小玉さん、ご承認の方に、情報をお伝えしますので、改めてまた、
はい
はい、連絡を取っていただければと思います。
ありがとうございます。
はいはい。まあ、でもなかなかねオーガニックマルシェってやっぱり司法的にやるんじゃなくて、そもそもの精神がそちらにあるよっていうことなんですよね。
そうですね、うん、ですから僕は仏様の教えを、はい、オーガニックっていうものを通じて、まあ、自分でも実践しながらお伝えし、うんうん、地域の人に
形にするという部分ですよね。
形にして、はいはい、皆さんと一緒にですね、それ取り組んでいきたいなと、うんうん、まあまあ、それを難しい用語で言うと非常にこう堅苦しくなるんですけども、でも人間がですね、私たちが健康で安全なものを食べて、で自然とともに楽しく生きて、で出会いを喜び合ってっていう生き方ができればですね、こんな素敵なことはないんじゃないかなと。
なんかもうたくさんのこう情報とかを見すぎて、隣の芝生は青くじゃないけども、もっと豊かな暮らしがあるんじゃないか、もっと、ね、幸せがあるんじゃないかっていうことで、こう比較で言ったら、なんかいやそもそも結構幸せじゃないのって僕ら思ってる人がこう悩んでいたり苦しんでいたり、
う
ん、
ね、
ありますよね。
つながりとかそういうものをですね、見失ってるんですよね、
うんうんうんうん、
なんかこう目先 のお金のこととか、うんうん、仕事のこととかでに振り回されて、それだけでもいっぱいになってしまってですね、もうちょっとこう視野を広げると、実際にさて、いろんな人が支えてくれてるとか、いろんなものがもうすでに自分にはあるとかですね、そういうことが分かれば、そんなに苦しむ必要もないんじゃないかなと思うんですけどもですね、まあ、それにこう気づいてもらうための、まあ、第一歩もこういうふうにオーガニックなものに目を向けていただくっていうのが一番いいんじゃないかなと、うん、そこから入っていっていただければです ね、
う
ん、ですね、いいんじゃないかなと思うんですよね、うん、
今ちょっと思い出しましたね。僕も義理の弟がですね、まあ、病気で亡くなったんですけど、もう十何年前だろうな、うん、20年近いですかね、病院にね、もう末期の頃通って、彼が話したのが、朝もう起きてまた朝が来てる、朝がまた朝が来てるってことが喜びなんだってことをまあ言ってたんですね、うん。寝るときには明日の朝僕には意識があるんだろうか、まあ、このまま旅立つんじゃないかっていう不安、でも朝目が覚めたときには、あ、俺また生きてる、嬉しいなっていう、その言葉を聞いたときにね、いやこれはね 日々何を僕はやってたのかっていうね、
そうですね、
仕事とかお金とか人間関係とかでこう戦いながらっていうところの中に、そんな朝来てまた今日も命があったっていうことが嬉しいんだっていう彼とのこうなんかもう価値観のこうあまりにもこう違う、
そうですよね、うん、ですからまあオーガニックというものを通じて、いや実はこうやって何気なく吸ってるこの空気とか、あの目に見える緑とか、あの食べる食べ物とかっていうことを考えてみたらこれありがたいよねっていうところにこう気がついていくっていうことが一番こう大事だし、それが私たちの幸せにつながるだろうなと思うんですよね。ただお仕事ももちろん大事だし、あのお金を生活にも欠かせないものなんで、それはそういうふうにあの一生懸命生活は大事なんですけども、まあただそれでそういうことも見失っていくのは良くない、うん、だからあの私もですね、そのマルシェやったり、そのこうオーガニック祭りとかというのをやるとですね、非常にこう和やかでこう楽しいあの場になるんですよね。でそこに来た人はあの改めてですね、ああそういうものって考えてみればありがたいよねっていう気持ちになって、あの参加し楽しく参加してくださって、あよかったと思ってくださるっていうことは、まああまりこう固いことは言わなくても、それは一つあの大事な切り口じゃないかなと今思います。
あの幸せの価値観、うん、幸せが何なのかっていうことの、まあ、掘り起こしをですねやってないんだと思うんですね、まあ、僕ももちろんまだやれてないんですけれども、幸せが何なのか、まあ、結局僕人間って全て幸せを目指してるんじゃないかと思うんですけど、自分だけ幸せであればいいのか、他人はどうでもいいのか、自分の、ね、家族だけでいいのか、自分の地域だけでいいのか、日本だけでいいのか、または人間だけでいいのっていうところもいけば環境問題にも向かっていきますよね。
まさにそうなんですよね、うん、で本当に私言いたいのはその価値観っていうか話が出ましたけど、はいはい、私たち本当にこう一人一人価値観、違う価値観を持ってるんですけども、まあ、どんな価値観を持って生きていってるか、うん、それあの今おっしゃったように自分さえ楽しくて楽であればいいと思うのか、今さえ楽しければいいと思うのか、いやいやそれじゃなくてもう未来の子供たちとか未来の人たちが幸せになるのが大事だというふうに思って生きるのか、あの本当そこ の私たちの身につける価値観によってですね、生き方も変わってくる、まあ、あのただしですね、この価値観を自分がどんな価値観を身につけているのかっていうのは自分では分からないって言われてるんですね、はい、でこれはね今あの教育の中でも自分の価値観があの正しいのか、まあ、正しい間違いっていう言い方も正確じゃないかもしれませんけど、まあ、でも価値観には高い価値観それから低い価値観っていうのがあってですね、よりたくさんの人の幸せを願うっていうのはもう高い価値観の生き方なんですよね、うん、ただ、ね、人の命なんか知らないと自分だけで自分が楽しむためには人を犠牲にしても構わないっていうものは低い価値観だとすればですね、やはりこう高い価値観を身につけてみんながこうお互いにつながり合って思いやり合っていけば、あの必ず幸せにみんなでなれるはずでですね、まあ、仏教が目指しているところもそこなんですけども、ただあのやっぱりですね今の世の中どうしてもこう低い価値観の人の方が、
まあ、いわゆる欲求、欲望の方が強いってことですね。志とかの方が、はい、量が少ない、割合が少ないですね。まあ、
日野さんたちは理念っていう言葉を使われると思うんですけども、はいはい、高い理念、より高い理念を、うん、あの、まあ、企業では、あの、ね、はい、あの掲げて、うんうんうん、あの運営していこうと、やっぱり人間も同じで、より高い価値観を身につけて生きていこうと、うんうんうん、っていうことがやっぱり大事。
はいはいはい、
であるなと。で非常にですねオーガニックっていうその有機的なその関係性っていうものは仏教的に見ても非常に高いレベルの高い価値観なんですよ、
う
ん
う
ん、
そういう判断にあるわけですね、
はい、非常にこう高い自然をその自然の中に私たちが生きていてそれに感謝しながらあの贅沢をあんまね過度に慎んでこう感謝しながらいただきながら生きていくっていうのは非常にこうレベルの高い価値観なんですよ仏教的に言えばですね、うんうんうん、あのだからそういったものをあの イベントをやるとですね、あのみんな喜んでくれると思うじゃないですか、うんうんうん、ところがですねそう簡単にいかない。
中にはあんなに楽しげな、
あそうなんです。でそこに楽しみ、うん、楽しんでくれる人もいれば、それがね嫌な人もいるんですよね。今
ライバルの商売敵のお寺さんがいやいやあそこはあんなに盛り上がっちゃって
そんな ライバル心っていうものではなくてですね、うんうん、あの世の中ですね、こう正しいこといいことをやろうと思うと、うんうん、さっき清さんの話の中に抵抗勢力っていう、はいはい、抵抗っていう話がありましたけど、はい、そう抵抗する人が必ずいるんですよ。
何ですかねあれね、
はい、オーガニックなんか嫌だと嫌いだみたいな人も中には出てくるんですよ、はいはいはい、なんでか知りませんけどね、うん、でもこれはですね仏教で昔から言ってて、あの本当に世の中にとっていいこと、うん、正しいことをしようとすると必ず抵抗する人が出てくると、うんうんうん、邪魔をする人が出てくると、うんうん、で逆に言えばそういう人が出てきてから来るからこそ本物なんだっていう、うんうん、見方があるんですよね、
はいはいはい、
だから本当はみんなにまんべんなく喜んでもらいたいっていう思うんですけども、うんうん、実はそういうふうにあのそういうことをやろうとするといいことをやろうとすると抵抗にも合うと、
うんうん、
邪魔にも合うと、そこでそこに負けずにですね、まあ紀夫さんもこれから戦っていくというような言葉もありましたけど、まあ戦っていったり、
うん、
いろいろ
まあ自分との
戦いが多いですけどね、いろいろね、まあ戦って、はい、戦ったりこういろいろこう取り込んだり、あのまあどうやったらそれ皆さんとそうやってそういう人たちと一緒にですね、うん、やっていけるかということを。これからやっていく時代になるんじゃないかなと、うんうん、
まあ、最後に正義は勝つってよく言ってますけど、なかなか正義が勝った瞬間が見えてない部分がありますが、
はい、
理念っていうのがそもそもですね、その言葉の通りなんですが、断りを強く思うという書いて理念ですから、うんうん、断りってことはもうこれ人間の人間様がどういじっても変えようのない原理原則が法則が存在してて、それを我々がこれじゃないかっていうふうに見つけて、これが正しいはずだからこの考え、この法則にのっとってやろう、これ理念だと思うんですよね、はい、そういう意味では商人としての理念につながる人生のミッションっていうのを最後にお聞きして今日は終わりたいと思います。
あ、そうですね、もう、まあ、今お話ししたようにですね、価値観、私たちは一人一人こう価値観を持ってるんですけども、やっぱよりこう高い価値観という、まあ、要するに自分さえ良ければいいとか今さえ良ければいいとか、なんか見た目が良ければいい、はいはい、中身が、ねうんうん、本当は大事なんですけども、見た目が良ければいいとか、うんまあ、そういうですね、まあ、そういったことがこうまかり通る現在ですけども、うんうんうん、なるべくこうレベルの高い価値観を持って生きていけばですね、必ず幸せにつながると思うので、一人一人にいろんな機会を作りながら、この高い価値観とはどういう価値観か、どういうふうに考え方理念を持ったら幸せになれるし、あなたも幸せになれるか、みんなも幸せになれるかということを、まあ、一人でもこういういろんな活動を通じてですね、伝えていきたいなと、まあ、僕はそれがまあミッションだと今思ってます、
うん、はい、ミッション聞かせてもらいましたが、なんかありがたいお話を、いただいた感じですね。2018年スタートにもう本当に、もう心に響くメッセージをありがとうございました。
ありがとうございます。
いやよく言われる言葉ですが、感謝をしましょうなんてね、感謝が大事だとかよく言いますけど、うんうん、なかなか感謝できてませんね。
そうなんですよ、感謝って難しいんですよね、
なんかこの年始にあたって一回こう感謝っていう文字を書いて、感謝してることしてる人をなんか全部書き出してみて、うん、
それ言うらしいですよ、ねね、リストアップし て,、
はい、リストアップして
何に感謝してるか
全部洗い出してから1年スタートしてみようかなって今日思いました。
そうです、
はい、
私も、
はい、ありがとうございました。また時々遊びに来てください、
はいはい、ありがとうございます。またぜひよろしくお願いします、
はい、次回のオンエアは1月第4週のお昼12時からです。朝倉から、水害にあった大変な企業さん、お招きしております。また、ぜひお聞きください、ラジオ東西見聞録、福岡版九州版と東京版どちらも本年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵な一年をお過ごしください。
しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。